武蔵野理髪店、玉川上水沿い、午後2時、雑木林に囲まれた創業45年の古風でこじゃれた理容サロン、2代目オーナーの阿部ちゃんが一人で切り盛りしている。そんなお店に今日も前衆議院議員の松本洋平さんがお茶を飲みに来ています。
どうもこんにちは、洋平さん。
どうもこんにちは、阿部さん。お元気ですか？
はい、元気です。洋平さんどうですか？
私も元気いっぱいで頑張らせていただいております。はいはい、ちょっとね、花粉症気味だったりとかもするので、ちょっとぐじゅぐじゅしたりとか大変な状況もありましたけど、でも体自体はもう本当に元気いっぱいに、もう頑張らせていただいているような状況です。
実はね、この前うちの息子がですね、洋平さんと会ったんですよね。
ね、まあ、そうですね。
俺の息子だけじゃないんですけどね。
そうですね。ね、阿部さんの息子さんが少年野球やられてて、
そうです。
で、その実はその北多摩の少年野球大会っていうね、だいたい100チームぐらいが参加をして、すごい大きな。
ちなみにそう、うちの息子は小平市の高野台スパローズというところに行っとけばチームのみんなも喜びますから行っちゃいました。はい、
そうですよね。みんな元気に。
はい。
で、実はそういう100チームぐらい集めての大会があって、で、まあ開会式を、西武ドームをお借りしてやったんですけれども、実はその大会の、私が名誉顧問というですね、お役目を頂戴してまして、まあ子供たちの前で、ご挨拶をさせていただいて、で、まあみんながね、こう元気にこう更新したりしていく姿なんかを拝見させていただいて、もうあれですよ、見てるこっちの方が、もう本当に元気な気持ちをもらうような感じですよね。
素晴らしいですね。
そうですよね。でも、ちなみに、あれですか、安倍さんのお子さんはもう元気いっぱいに少年野球やってます
。
そうですか。
ちょっと今怪我してんだけど、実はね。
なるほど。でも最近あれなんですよ。はい、実はその、子供たちの、そのスポーツをする場所っていうのがだんだん限られてきてるっていうような状況なんかもあって、これがね、結構大きな問題になりつつあるんですよね。で、なんて言うんですかね、私も、小学校の頃はサッカーをやってて、あまり上手くなかったですけど、で、中学校の1年生から大学の4年生まで10年間、まあ陸上競技をずっとやってたんです。
はい。
ね。で、やっぱりそのスポーツで、まあ自分自身やっぱりいろんなことを勉強させてもらったなっていうことをすごく思います。で、もちろんその、頑張って、一生懸命努力をして、その、努力が実って結果が出るっていう経験もしたし、でも、一生懸命どれだけね、頑張っても、残念ながら超えられない壁があるっていうね、やっぱりそういう悔しい気持ち、もう、やっぱりすごく勉強になったし、で、そういういろんなスランプとか、悔しい思いをしたときに、仲間とか、先生たちにいろいろと支えられたりとか、
出会いがあるからね。
そうなんですよね。だからね、やっぱりそういう意味では、私は、その、スポーツもそうだし、もちろんその文化的な取り組みもそうなんだけれども、やっぱり子供たちが、その勉強以外のいろんな活動をやっぱり通じて、得るものっていうのを、大事にするっていうのがすごく大事なのかなというふうに思う一方で、特に我々が住んでるこの都市部なんかは、そういう場が減ってきちゃってるわけですよね。だから例えば野球なんかにしても、音だったりとか、いろんなので、実は問題があって、そういうのができる場所が減ってきたりなんていうのがあって、実は私もね、議員をやってる時に、まあ、スポーツ振興っていうのを自分のライフワークの一つにしてたことがあるんです。で、やっぱり自分自身がスポーツをやってたんで、その思いをこう代弁して僕が言わなきゃと思ってやってたんですけども、いわゆるそのスポーツ振興っていうと、一流選手を育てるためにどうするのかっていうことに結構議論がいって、で、そういう選手たちにどういうふうにその補助金を与えるのかとか、そういう方向にこう結構議論が偏りがちなんだけど、自分が実は言ってたのは、もちろんそれも大事なんですけどね、やっぱりその裾野を広げるっていう意味じゃないけれども、やっぱり子供たちが、より一層こう手軽にスポーツにこう触れ合う機会をしっかりと作りましょうっていうのが、すごく大事なのかなと思ってて、で、そのためには、やっぱり子供たちがスポーツに触れ合うような場面が必要で、しかしながら、実はこの都市部においては、実は企業が持ってた、そのスポーツ施設だったりっていうのが、実は少年スポーツを支えてた現実っていうのがあったりとかするわけですよね。ですからね、私、国会で質問したのは、 そういう子供たちがとにかくスポーツにしっかりと触れ合うような場面を作ってほしい、うんうんうん、でそのためには例えばね、うん、今企業が持っている、うん、そういう施設なんかで、うんうん、ある一定以上を民間、うん、例えば子供たちの少年野球だったりとか、うんうん、サッカーだったりとか、うんうん、いろんなものに貸し出しをしているような時には、うん、それを企業が持っていることがあんまり負担にならないような制度を ね、しっかりやってあげるとか、うんうん、まあね、そういう制度をしっかりと作るべきじゃないか、なんていうのをね、うん、質問したのを覚えてます ね。で、実はこれって、うん、政治の、うん、判断の、実は相当、私は確信をついてる部分の一つだと思っていて、うん、よくあるんです。うん、例えば、まあ、消防なんかも一緒かもしれないですけど、うんうん、例えばね、その、スポーツをする、はい、子供たちが遊ぶ場所を作ろうとすると、うん、どうしても、例えば子供たちの、声だったりが、
はいはいはいはい、
ね、近隣の人たちからしてみると、ちょっとね、うん、うるさかったりすることもあるのかなっていうのがあるんですよ。
うんうんうん、
で、その時に、うん、やっぱり行政、政治の意思として、
そうですね。
そういう問題が起きたから、子供たちの遊ぶ場、うんうん、子供たちの活動の場を削るんじゃなくて、うん、だったら少し税金を使わせてもらってでもね、少しその防音壁を作ってあげて、子供たちがそういう風に遊ぶ場所を ね、いかに確保してあげるのかっていうのが実は僕はね、結構重要なその政治行政の考え方の分かれ道。はいはい、で、それによって、結果が全然180度変わってくるっていう意味においてはね、非常に象徴的なのかなと思ってたりとかしてて、まあいずれにしても、私はね、やっぱり、子供たちの、うん、感性が、街に溢れてるっていうのは、とても僕は素晴らしいことだと思うので、うんうんうんうん、やっぱりそのあたりはね、大人の責任でしっかりと作ってあげていかなきゃいけないな、っていうことをすごく思います。うん
ね、うん、続いて、ヨベさん、もう、はい、連日も報道は、パックスリー、パックスリー、パックスリーって感じで、もう、北朝鮮の問題ですね。
そうですね。うん、もうね、北朝鮮がね、
はい、
いよいよ、まあ人工衛星と称して、うん、まあミサイルを撃つっていうね、まああれですよね、
うん、
まあもちろん日本もそうですけれども、はい、世界各国、
うん、
で、いわゆるその北朝鮮の、
はいはい、
まあ兄貴分と言っても過言じゃない、うん、まあ中国なんかも反対をする中で、うん、まあこの打ち上げを強行するっていうことでね、うん、まあ今大変な状況でありますけれども、はいはい、うん、ちなみに、安倍さんはあれですよね、うん。結構安全保障絡みとか詳しいから。
大好きですね。
ね、うん、ね、パック3っていうと。
もう、いわゆる、まあ、いわゆる国自衛隊のね、迎撃ミサイルシステムっていうか、パトリオットですよね、いわゆるね。
うん、そうですね。うん、まあ、その、ミサイルが飛んできた時に、はい、自分たちのところに落下してくるところで撃ち落とすね。
最終フェーズっていうかね、落ちてくるのを迎撃するわけですもんね。
そうですね。うん、で、まあ、それと同時に、うん、イージス艦を、こう、船に浮かべて。
そうですね。SM3 っていうまたミサイルがあって、それまた中間段階で、迎撃するっていう形になってますね。
そうですね。
うん、
まあその二段階で、
うん、
まあ我が国の、はい、領土に、うん、何かしらの影響が出るような時には、はい、まあすぐに迎撃態勢を取って、まあ被害を最小限に抑えるっていうことで、はい、まあいろいろと手立てを打ってるんですけれども、はいはい、まあこれ自体はまあ極めて妥当な事柄ですよね。
さら、
うんうん、
にそのね、イージス艦を、うん、今まではこう、ある意味無防備で浮かべてたっていう形だったんだけど、うん、今回航空自衛隊の F-15 がそれをちゃんと護衛するという形にもなったということでね、
うん、
だんだんこう作戦っぽくなってきてますよね、ちゃんとね。
そうですね。うん、で、いやね、今でも僕を思い出すんですけれども、うんうん、やっぱりその昔、
うん、
私がね、現職の頃に、はい、その北朝鮮が、
はい、
日本を飛び越えて、
はいはい、
太平洋の方にミサイルを撃つっていうのがあって、うん、
ありましたね。
ね、一時期その、まさにそのパック3が、
うんうん、
市ヶ谷だったりとかの、うんうん、防衛省の中に、はいはい、配備をされたりなんかした時に、うんうんうん、実はね、うん、いろんな大きな、こう、うん、マスコミで、こう、はいはいはい、大論争になった記憶があって、で、その時にどんな議論が起きたかっていうと、
うん
うん、実は、なんていうのかな、本当にミサイルが撃たれてきたときに、うん、そんなね、あれしか装備がなかったら全部撃ち落とすことができないから、
うん、
こんなのは税金の無駄だっていう議論がね、実はね、繰り広げられたのを自分はね、すごく未だに覚えてるんですよ。で、実は、その日本の国の安全保障の仕組みっていうのは、
はい、
そうではなくて、
うんうん、
実はその、要は、我が国は専守防衛ですよね。でも、 一発でも我が国に対して、うん、あのミサイルが撃ち込まれた時点で、うん、もう先制攻撃を仕掛けられているわけだから、
うん、そうですよね。
それに応じて日本ももちろん自衛権を発動して、うん、はいはいはい、それに対応する措置に出ますし、うんうんうんうん、同時に在日米軍もまた実はその日米安全保障条約に基づいて、あの日本が攻撃を見なされたということで、うんうん、実は相手に対して報復攻撃に出ますっていうことが前提になって、
そのための安全保障だもんね。
そう、実はね、我が国の安全保障が成り立ってるっていうことを、はい、テレビのコメンテーターと呼ばれるような人たちもあまりにも知らないで議論してるんだなっていうことをすごくね、
はい、
感じた記憶があるんですよね。はい、まあ要するに、我が国においては、うん、まず最初の段階のミサイルをしっかりと撃ち落とすっていうことが極めて重要で、うんうん、でねうん、一度でも撃たれた時点で、もう相手に対して報復攻撃が、
うんうん、
日本もそうだけれども、残念ながらでも日本はそういう能力は持ってないから、うん
ね
うん、まあ日米安全保障条約に基づいて、
そうですね、
米軍が、
そう。
それを、
まあ少なくともね、そう、少なくとも、もう撃ってこれないような状況を作り上げるってことですよね。
で、実はそういうことを知らないと、うん、いろいろな、その安全保障に関しての議論っていうのが、はい、誤解を生む可能性っていうのがあって、うん、まあ、まさに、先ほど言ったように、はい、その、ミサイルが撃ち込まれてもこれだけの数じゃ足りないじゃないか、うん、だから我が国のその安全保障は税金の無駄遣いだっていうのが、うん、まあ少しねやっぱり議論としてちょっとずれた議論が、
まあ、外れもいいとこでしょうね、
まあ、テレビで垂れ流されてるっていうのは ね、うん、ねすごく、うんまあ、不思議に思った
当事者意識がないのかな。
まあでもね、うん、残念ながら今の防衛大臣も
まあまあしょうがないやな、
ね、国会の答弁の中で、うんパック3の話をしてるのに、うん、P3C、ね、
言っちゃったもんね。
ね。
うん、
対戦哨戒機、ね。
そうですね。はいはい。
と、
混同しちゃって、っね。
ね、
うん、
P3C、P3C なんていう風に、うん、まあ、答弁をしてたみたいですけれども、うんうん、やっぱり政治家も知らなきゃいけない。うん、また国民も、
もちろん。
詳しくはね、うん、知らなくてもいいかもしれないけれども、うんうんうん、でも少なくとも、我が国の安全保障、はい我々の生活の安全がどういう仕組みの中でしっかりと守られているのかっていうことは、やっぱりね、
うん、
これはやっぱり知っとかないと、
ね、
やっぱりこれからの社会いけないのかなっていうことをすごく感じます。
ね、
だからそういう意味で、自分自身が最近のマスコミ報道で、うん
はい、
あれちょっとおかしいじゃないのと思ったのは、その安全保障の話もそう、
うん。
また実はその日本の過去の歴史っていうものを見てきたときに、うんうんうん実はその日本の国の行方を一番左右してきたというか、大きな影響を与えてきたのは、
うん、
やっぱり資源がないっていうことなんですよね。で、実はこの前、ちょっとだけ報道されてましたけれども、うんうんうんうん、例えば、1000メートルの地下から、ね、日本が、うん、そのレアメタルの採取に、
はいはいはい
まあ、まだ試験段階だけれども、成功をしたとか、
はい、
あと、メタンハイドレートの蓄積を開始したとか、ね
うん、
実はこれって、これからの日本の将来を大きく左右させるような大きな出来事にもかかわらず、やっぱりそういうことを説明しない、
うん、
やっぱりいつ選挙があるかわからないって言われてるけれども、うん、今の日本の現状をしっかり知ることが大事だと思います。うん
今日はたくさん喋りすぎちゃったんでこれで終わります。また聞いてください。バイバイ。笑顔発信中。